ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。9月のお便りテーマ、勘違いでいきたいと思います。今日から新しいテーマですね。恥ずかしい思いをしたり、大笑いしたり、皆さんのやってしまった勘違いエピソードをぜひ教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、おかかさん。ももさんこんばんは。勘違いエピソード。子供を連れて行った小児科で、先生と健康やダイエットの雑談を少しした後に、体重はどのくらいですかと聞かれ、うっかり自分の体重を言ってしまったら、子供の体重を聞かれていたという恥ずかしい思いをしたことがあります。よくよく考えたらそうですよね。私の体重聞くわけないですもんね。かっこ悪い。それから小児科に行くたびに、先生に思い出されていたら嫌だなと思っています。おかかさん、お便りありがとうございます。面白い。でもなんかありそうな話ですよね。そう、よりによってその先生と健康の話とかダイエットの話、そういったなんかこう雑談をした延長で、あ、そうだそうだ、体重は今どのくらいですかって聞かれたら、あ、そのダイエットの話を、私の話をしていたから何キロですみたいな答えたくなってしまいますけれども、この体重はどのくらいですかって小児科ではよくあるお話で、子供はどんどん成長していくじゃないですか。身長もね、高くなっていくし、体重も変わっていくので、その時その時の体重に合わせたお薬の量を処方してくれたりするんですね。なのでたびたびお薬を出される前に、あ、今どのぐらいになりましたかとかっていう質問はあって、だからその先生もいつもの流れとして、体重どのくらいですかって、何キロですかみたいな感じで質問されたんだと思いますけど、そういう話をした後だとダイエットの話だからね、相手は病院の先生だし、なんかこうアドバイスでもくれるのかしらと思って、40何キロですみたいな感じで言っちゃうと、おー、恥をかきますよね。いやー、目に浮かぶようです。何かで見たので同じように、体重ではなくて子供のことを聞かれているのに、何歳ですかっていうふうに聞かれて、40何歳ですみたいな、あ、そうではなくて、お子さんの年齢は何歳ですかみたいなやり取りをして恥ずかしかったっていうのを読んだことがありました。わざわざお母さんのそんなプライバシーね、お母さんのそういったところまでこう入ってくるってことは、基本的にはね、お子さん の用事で言ってる場合はないかとは思いますが、うっかりっていうことはありますよね。恥ずかしいですね。確かに私が同じ立場だったら、行くたびに、あ、体重を言ったお母さんがまた来たみたいに思われてたらどうしようって思うかもしれないです。そう、病院での恥ずかしかったエピソードっていうので、ふと私も思い出して恥ずかしかったことがあったんですけど、以前1年に1回とか2年に1回とか、その区がやっている健康診断みたいなものが、封筒が送られてきて、それで、ね、健康診断行くとすごく安く受けられたりとかっていうものがあるじゃないですか。あれで乳がん検診 の検査に行くっていうのがあって、で、そう、乳がん検診もいろんなタイプがあって、マンモグラフィーみたいな機械を使ってこうやるものもあれば、婦人科の先生が直接こう見てくれて、触診みたいな形で機械は使わずに検診するものとかもあったりするんですね。で、その時私が行ったのはその機械の方ではなくて、婦人科の先生が触診で見てくれる乳がん検診 みたいなもので、行ったことない初めての病院に、区からの来ているものなのでね、その初めての病院に行って、どんな検査をしてもらうかもわからない状態で行ったんですけど、確かね、冬だったんですよ、その行った時期が。で、まあ、乳がんの検診で、おそらくその触診でっていうことは知識としてあったので、まあ、そういうことを検査でするんだろうなと想像はしていったんですが、いざその検診をするときに、はい、じゃあ、上半身はもちろん直接ね、裸になってやってもらわなきゃいけないものだから、タオルとかをかけてもらってやってたんだと思うんですが、すみません、脇の下思いっきり万歳してもらえますか、脇の下のところからこうちょっと確認していきますのでっていう風に言われて、つながっているんでしょうね、多分ここから胸からね。でも私は乳がん検診は胸の部分だけその、まあ、触られるんだろうと思っていたので、無駄毛の処理を全然していなかった状態で、冬だったし、それで病院に行ってたんですよ。マジかっていう感じで、そのまんまその恥ずかしい状態で思い切り万歳をさせられて、先生が脇の下をこう触りながら徐々にこう胸の方に降りていくみたいな感じの検査で、もう顔から火が出るかと思うぐらい恥ずかしい思いをしました。聞いてないよ、脇の下まで見るなんて思ってなかったよみたいな感じで軽く落ち込みながら帰ったんですが、まあきっと二度と この病院にねもう行くことはないだろうと思って、選べるなら違う病院にきっと行くだろうと思って、それっきり行っていませんが、そんな恥ずかしい思いをしたことがありましたね。え、病院で起きてしまったこういう恥ずかしいエピソードとか皆さんもありますか？想像していたものとちょっと違ったみたいなことよくありますもんね。もしよかったらぜひ教えてください。おかかさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
いや、桃さん、
うん、
暑すぎないっすか？
暑すぎるよね。
何これ、
本当に今年の暑さはきついね。
いやもう終わりますか、ももかん。
もう帰りますか？ここまで暑い思いしてきたのにスタジオまでたどり着いたのにまた外出るの？そっちのが嫌だな。もうちょっと話そうよ。
うん、話す？話すの？
暑そうだけどやる気出していこうよ。
やる気出しましょうか。
みんな聞いてくれてるんだもん、頑張ろう。
ね、
うん。
ですね、この間道を歩いていて、時間なさげに顔を険しめにした男の人が前から歩いてきたんですよ。つかつかと、結構早足で、
うん、
うわっと思って、まあ、通り過ぎようとするじゃないですか、普通なん、うん、何も考えないでね、こっちは、うん、なんだけど胸にねでっかく漢字で水晶って書いてあったんですよ。
水晶ってね。
そう。でも顔険しいわけじゃないですか。そのギャップが結構おもろくて。
日本の方？
日本人です。
日本の方、ね。
日本の男性の方でしたけど。
でも分かってて来てらっしゃるだろうなって。
鉱物マニアなのかなと思って。
水晶に何か出ちゃったんじゃないの？
どういうこと？
水晶をやってらっしゃる方で、水晶に何かよからぬことが出ちゃって、慌ててその僕は今からここに行かなければならないみたいな。
それでこう水晶、
水晶の
結果、それおかしくない？
水晶から導かれてそのお顔で移動してたのかな。
ああなるほどね。
お家でね水晶やってらっしゃる方で、水晶好きだから T シャツも水晶にしちゃった。
強調が出て、あもう俺は やばいかもしれない。
導きがあって。どこかに向かって
想像力豊かですね。
違うかな
分かんないけど、
そうかな。
そう、それだから見てちょっと思ったんですけど、結構こう変なプリントの T シャツってあるじゃないですか。変な日本語が書いてあったりとか、英語とかその日本以外の言語でも、その言語をこう翻訳してみると意味が全然通んなかったりする T シャツって結構いっぱいあるじゃないですか。
結構あるよね、
で今日はディレクター順的藤谷桃的、変な T シャツランキングをちょっとつけようと思って
面白そう、
トップ3ぐらいちょっとお互い発表しようかなと思って、
は
い、どうですか？
いいと思います。面白いの
なんかあります？
あの私 3位みたいにランキングにしてないんだけど、でも面白いなと思ったものとかちょっといろいろさ、そんな話この前してたからちょっと調べちゃったんだけど、
あいいですよ、
ね、私先でじゅんちゃん先行く、私先行く、
ももさんから行きましょうか。
ちなみに今日さ、私グリーンの T シャツを着てきてたじゃない。
あの変なやつですね。
変って何？変っておかしくない？グリーンの T シャツとしか言ってないのに、
いや僕は見ましたよ。グリーンはグリーンなんですけど、よなんかよくわかんない、
その文字がね、書いてあって、
何語でした？あれは
フランス語なんだけどね、調べてみたら、はい、でも最近私の T シャツフランス語ばっかりでさ、なんかねあれなのかな、こうフランス語だとおしゃれそうって思う発想からフランス語が多いのか、最近ね英語のロゴあんまりないの、普通に
意味分かっちゃうからかな。
あそうかもね、分かっちゃうからかもね、
英語話せるからね。
あ私がって意味じゃないよ、多分一般的にほら英語だと推測しやすいけど、フランス語書いてあってもみんな分からないじゃない
か。あそういうことか。
だからなんかおしゃれそう、パリジェンヌ的なみたいな、おしゃれに見えるのか。そう、私のもフランス語だったの、で検索したのよ、そしたらさ、エトワールって書いてあったの、あそこ。
エトワール、はい。
ね、エトワールって検索したら星の形って出てきたの。
はい。
あ素敵じゃない。でも全然書いてても恥ずかしくないからいいなと思ったんだけど。
そうか。
星の形のその次2個目の意味に花形のスターって書いてあったの。ね。これもし作った人
が笑うとこじゃないからこれ
星って意味で作ってくれたらなんかスターって書いてても別に恥ずかしくないけど、ここに花形のスターって書いてあったらすごい着るのためらうなってそれを調べて思って、そう前者だといいなって思ったのが1点ね。次ね、
はいはい、
この前純ちゃんが私ももさん今日小学生みたいですねって言った T シャツ、
あの事件ですね、
でしょ黒い T シャツ、あれもフランス語だったのよ。で長い文章みたいになってて、
はい、
まあ、気になったし、はい、ちょっと純ちゃんに言い返せるかもしれないと思って素敵なことが書かれて、
根に持つなな
んか言えるかもしれないって、
すげー根に持ってるじゃないですか、
思ってそれも検索してみたの、
はい、
多分ちょっと読み方は私と違うから全然フランス語と違うのかもしれないんだけど、
はい、
待たないでくださいって何これと思って
それはおもろいわ
何を待たないでください誰も待ってないしみたいな、それがこうねねフォーパスアテンドレみたいな、なんかそんなような発音わかんない読み方かなんか、はい、だったの。
まあじゃああれですね、それ着てればほっとかれますね大体ね。
待たないでくださいだからみんな置いてってくれるってことかな、
あの先に行ってくれる、あの意訳するとほっといてくださいにも受け取れるじゃないですか多分。
ああ一人にしてくださいというか、関わらないでくださ い、 みたいな。
そう陰キャーなのかなこの人
寂しいねそれちょっとね。
ちょっとほらあの今日頭痛がねすごくてほっといてほしい時とか、できるだけちょっとこう一人にしてほしい時とかに着ると効果的かもしれないですね。
なるほどね、そういう使い方した
まあでも意味の通ずる人の方が多分少ないと思いますけどね
そうだよね、そうなの、待たないでくださいって書いてあった、いいですね、いいでしょ、その
多分無意識で英語以外のものを選んでるんでしょうけど、なかなかセンスいいですね、
センスいいでしょ。これ私があの私の T シャツにあったわけじゃなかったんだけどさ、それこそさっきの水晶と同じ漢字を、漢字、はい、あのよそで売ってた T シャツの話ね、はい、冷ややっこって書いてあったのよで冷ややっこってこう横に書いてあって、ほら 日本食ブームじゃないだ、きっと海外の方が日本に来た時に寿司って書いてあったら天ぷらみたいな感じで、冷ややっこが日本食としておしゃれだなと思って選ぶのかなと思ったの、はい、だその下にちっちゃく英語でクールガイって書いてあった。
かっこいい人ね、
冷ややっこ。そうかと思って、すごくない、冷ややっこって私たちお豆腐と思うでしょ。でもクールガイなの、冷たいやつとかって冷ややっこじゃない。だから結局これはどっちなのか、クールガイという T シャツを漢字に当てはめたらたまたまそれになっちゃったのか、はいはいはい、冷ややっこが先だったのか、謎は深まるばかりだけど。
あのね、その文脈ね結構前からありますよ。
え、嘘、知ってる、うん、
知ってる、
初めて見た私。
今聞いてピンときたけど、うん、何かで見たそれ、雑誌かな、うん、
そうなんだ。じゃあ知ってる人は知ってるのかも、ね、う
ん、イケメンってことですもんね。
クールなガイ、冷えてるやつ、冷ややっこ。
いや、クールってかっこいいって
。そうそうそうそう、うん、そうそうそう、うん、そっちのね、うん、漢字で書くと冷えるやつで、
確かにクールガイ。いや、でも着たくないな、個人的には。
着たくないよね、うん、どっちにしてもね。
あとは外国人多いじゃないですか、ね、外国の方って。
うん、
だからこそですよね。だからこそ着るのか着ないのかのせめぎ合いですよね。
そうだね。
何のアピールなんだ。
そうだね。
いや、僕何のアピールなんか分かんないけど。
いやでも海外旅行行く前ちょっと T シャツ選ぶよね。確かにね。大丈夫かな、この英語平気かなと思って T シャツ選んだ記憶がある。はいはい、最近は生きてないけど、前にね行った時に。
大体おかしいですからね。
そうね。
大体おかしい。
確認しないとね。うん、そうそう、純ちゃんのランキング聞きたいな。
ランキングってほどでもないですけど、僕全部日本語なんですよ。
あ、
で結構ほら受け狙いあるじゃないですか。
あ、
T シャツなのにここにでっかく長袖って書いてあったり
半袖なんでしょ、でも、うん、T シャツ半袖だけど
長袖ってでっかく書いてあったり
それは誰、いや日本人用だねきっとね。
日本人用ですね。 あとはね、酒をくれとか、働いたら負けとかあるんですよ。
へ、
なんかこうネットミームみたいな感じの、こういうもういかにも受け狙いとか、うんうん、あとこう卑屈すぎるやつってあるんですよね。戦力外とか
戦力外といえばさ、英語のロゴであれ待てよ、ドロップアウト、
あ、ありそう、
かっこよく書いてあるんだけど、意味は中退とか脱落とか、うん、そういう意味だったりするじゃない、うん、はいはい、
結構こうほら、あの自虐的な卑屈すぎるものってあるじゃないですか。
うん、
あれって結構日本の方って好きじゃないですか、そういうネタって。それはね、ちょっとね、排除したんですよね。
うんうん、
働きたくないとか、不審者とか、そういうのはね、ちょっとね、あれです。じゃあ僕、3つあるうちの1つ。
うん、
スマホの充電のあの電池のマークあるじゃないですか。
うん、
あれがもう赤くなっていて、うん、1パーって書いてあるやつがあるんですよ。
あ、
これいいなと。だってなんか優しくされそうじゃないですか。
もう充電切れちゃうのかな、大丈夫かなってね、
うん、ございますってこう現場にいたとして、もういっぱいあるんですよ。あ、高木さんなんか今日疲れてらっしゃるのかなとかって思われたら、あのなんか優しくされそうじゃないですか。
だね、
うん、すごい打算的なやつ
です。そうだね。え、それは絵だけなの、文字も書いてあるの。
そう、その電池のマークと、うん、で電池のところに赤く、もう本当に 1% のあの赤い細い線があるじゃないですか、うん、それと 1% って書いてあるんですよ、やつがあるんです。あ、これいいなと思って、
うん
うん、すごく打算的でこうあの戦略的な
絶対突っ込んでもらえるね、それはね、
うん、今日疲れてるんですかみたいなさ、
早めに終えましょうかみたいな、
はい、で2つ目が感謝、
うん、おー、ありそうじゃない、感謝。
感謝はもう日本語的にはもうね、
うん、
もう誰でも知ってる単語じゃないですか、
うん、
でもそれ書いてあるだけで、うん、なんかこう柔らかそうに見えるかなと思って、俺結構口角上がらないタイプで、
う
ん、一重だし目つきもそんなに良くないんですよね、
うん、誤解されちゃうこともある。
そう、怒ってんのかなとかってたまにじゃないな、まあ、なかなかの割合で思われることがあるんですよ、
うん、
全然そんなことないのに、うんうん、いつも結構ハッピーなタイプなのに、うん、顔にはそれ出ないので、
うん、
それを帳消しにするためにここに感覚感謝って書いてるやつ来たらいいのかなとかセルフプロデュースの精神でちょっと
あの娘がね、うん、ダンスで、はい、とあるイベントに参加したんだけどさ、
はい、
その時の衣装の T シャツに、
はい、
感謝って書いて
あれ
すごい可愛いデザインだったけど胸に感謝って漢字で2つ入ってる。
ちょっと小桃ちゃんとちょっと 小1時間ぐらい
できるかもしれないよ。
小1時間その T シャツのことで話せそうですね。なぜそれをチョイスしたのかから、
それはでも全員だからね、衣装だから、
あ衣装か、
全員感謝感謝感謝感謝、
あいいですね。
まあ子供たちの服だけどね、
なんか僕は大人でも着ますよそれを。
感謝感謝したいという思いなのかな、僕が感謝したい、みんなに感謝の気持ちを持ってます、
そう
感謝してではないよね、きっと
そうですね、感謝してではないですよね、
感謝したい、
うん、こ多分見たら感謝の気持ちがあるんじゃないかと思うんじゃないですかね、
うん、
どっちかって言ったらですよ。
まあ突っ込まれるだろうね、
突っ込まれるし、まあ多分 50% ぐらいの人にはまあダッセーなって思われるけど、そのダサさも含めてまあいいかな、
いいな、感謝、
まああと第1位、
うん、
ドキドキって書いてあってハートなんですよ、
うん、
これ同じ理由です、
うん、
まあちょっとポップすぎますけど、
うん、
こうもう人相がそんな感じなんで、うん、あんま良くないっていうあの認識が自分であるので、ちょっとそう可愛いけど行き過ぎていないところを着てたら帳消しになるかなみたいな、
ドキドキってカタカナで書いてあるの、
ドキドキってカタカナで書いてあって赤いハートが入ってる、
なんかアイドルのニューシングルのなんか限定 T シャツみたいな感じだね、なんか新曲ドキドキ出ました、みんな
絶対売れないですよ、
そんな、ね、でもなんかちょっとそういう感じ、
プロデューサーの
タイトルが入ってる
かな、プロデューサーの才能ないですねそれはね、
そうかなんか、なんかちょっと曲のタイトルっぽい感じなのかなと、
ベタすぎませんそれ、アイドルのグッズだったらそれ、
ドキドキ着てきてよ、ちょっと恥ずかしいね、
じゃあなんかこう示し合わせて、
うん、
この中から、
うん、
あのお互い着てきます。
いいよ、
これ全部売ってるやつなんですよ僕のやつ、
どれを着たいなと思ってるの、
これかな、でも安牌取るんだったらやっぱ感謝ですよね、こんなのだったらね。
マジ着て歩ける、それ買って、まあ、ラジオギリさ、なんかこう私たちの
きついか、
みんなで笑えるからいいけどね、
いやきついな、いやこの
その後着る場所をすっごい悩むよね、どこに着てこうかな、
部屋着になっちゃうんですよね、
そうだね、もったいないね、フランス語やってみたらいいじゃん、フランス語書いてる T シャツ、あの見ないで、あの略さないで、とりあえずデザイン買いして後で調べてみる、そうだって最初にさこの話が出て一番最初に私着てたのも、あでもあれは英語だったか、でもなんか聞いたことない単語だったんだよね、で魅力的なって意味だって言ってすごい順次に突っ込まれたの、
はいはいはい、ありました、ね、
実は調べたら魅力的なって書いてなんでそういうの、まあいい言葉を書きたいんだろうねきっとね、うん、T シャツのロゴってね、
なんだっけ、ほっといてくださいだっけ、
待たないでください
待たないでくださいはね、それ俺一番面白いと思う、それ
面白いよね、
それはいいですね、
なんで待たないでくださいなん
だ、なかなかナイスチョイスですよ、
もう一回来てくるね、待たないでください、
しかもその現物持ってるってことですもんね、
そうそうそう、花形のスターも待たないでください、私の T シャツ、
小学生事件のあの T シャツが待たないでください、
うん、待たないでくださいもう一回着てきて、ちょっとみんなに写真あのアップして見せてあげる、これだよって、
そうね、ちょっと、ね、あの SNS にあげましょうか、
あげましょうか、わ、うん、かった、次回着てくるよ、待たないでください、
じゃあ俺はいやちょっと購入してみます、
私ガムテープに感謝って書いて貼ってあげるよ前にピッて
罰ゲームじゃん、
無地の T シャツに貼ってあげる
罰ゲームじゃないですか、
剥がせるから、
じゅんちゃんにあなた、じゅんちゃんあなたはこれが足りてないわよ的なやつじゃん、もう叱ってももさんじゃないですか、もうそれ
そっか
叱られました的なやつじゃないですか、
ちょっと皆さんからも募集したい
ね、
なんか見つけた面白い T シャツのロゴがあったらね、ロゴ文字があったら、
うん、今こんだけ暑いからみんな T シャツですし、
うん、
ネタには困らないと思うので、
今ラジオ聞きながらパッと胸元を見たらなんか書いてあるかもしれない、
ね、あるかもしれない ね
ぜひぜひ送ってください、うん、
はい、よろしくお願いします、
お願いします。
藤谷桃の桃の缶詰、
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK、 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス、声優、ナレーターには ボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切丁寧格安料金、詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームチョコミントさん、こんばんは。学生時代の忘れられない勘違いエピソード。クラスメートのとある男の子に、話があるから放課後に屋上に来てほしいと言われ、これはまさかの告白とドキドキ。でもその時私には他に好きな男の子がいたので、やはりここは誠意を持ってきちんとお断りしなくてはと思いました。でもクラスメートとしては続くからあまり気まずくもなりたくないしと、悩んで悩んでお断りのセリフを頭の中で何度も練習し、いざ屋上へ。すると彼の口から、君の親友の〇〇ちゃんのことなんだけど、私じゃないんかーい、かっこ笑う、悩んだ時間を返せー、かっこ笑う。チョコミントさん、お便りありがとうございます。勘違いしますよね。ちょっと話があるから放課後に屋上に来てもらえないかな。私に話、しかも人目のないところで、もうこれはそれしかないって思いますもんね。傷つけてはいけない、気まずくなりたくない、だからどんな風にを悩んで悩んで考えていったら、お友達の恋の相談、そっか、そういうこともあるかもしれないですね。まあお友達のことだから、それはちょっと二人きりになれる場所で話を聞いてほしい、相談乗ってほしいという彼の気持ちだったんでしょうからね。でも、ああそうですかってなりますよね、それ言われたらね。なんかいつだかのバレンタインの時期にバレンタインのお話をした時も、こういうエピソードなんかあったなと思います。呼び出されて、ちょっと来てくれるみたいな感じで、廊下から教室の中にね、いる時に別のクラスの女の子にちょっと来てみたいな合図をされて、廊下に出て行って、これは僕にチョコが来るのか、今日はバレンタインだしと思ってドキドキしていったら、まるまるくんにこれ渡してもらうことできるかなみたいなお願い事だったって。まあちょっとひどい頼み事っちゃ頼み事ですけどね。だってバレンタインの日にチョコ持って呼び出されたら、絶対自分にって思いますもんね。それを誰々くんにってなったら、もう直接渡してくれってなりますよね。そうそう、でもそんな話をなんかしたなって覚えてますけど、キャー、ちょっとキュンとするような、がっかりするような勘違いですけどね。これもまた桃缶で以前にお話ししたことあったかと思うんですけど、私も同じような感じで期待をして、私じゃなかったっていう勘違いエピソードで、ライブをした後に、ライブ会場のあと、ライブが終わった後でもう移動していたタイミングで、でも私はさっきまでステージの上で歌っていた直後っていう時だったんですけど、あのラオスフェスティバルみたいな代々木公園のイベントだったと思うんですけど、で終わった直後に移動していたら、すみません、写真撮ってもらえますかって言われたので、だいたいライブの後とかって CD 販売の時とかに皆さんとお写真を撮ることが多いんですね。写真撮ってくださいって言われたら、いいですよって、一緒に撮りましょうっていう風に写真を撮る機会がすごく多いので、もう私の頭の中はライブからの流れだったので、写真撮ってくださいと声をかけられた段階で、あ、いいですよって思って、もう撮られる気満々ですよ。でもなぜか私にカメラを渡すその方、私がシャッターを押すのねみたいな感じで妙に変な間があって、まあでもほら、イベント、大きなイベントだから、ステージで私が歌っている時間にその人は違うところにいたかもしれないし、私のことを見てなかったかもしれないし、知らないかもしれないし、だからその人からすれば当たり前のお願い事だったんだけれども、私はついついうぬぼれて、私と写真を撮りたいのかなと思って、いいですよって言ったら、とんでもなくシャッターを押したいだけだった、押してもらいたくて頼まれただけだったっていう話で、あ、はい、笑ってください、はい、チーズ
みたいにしてそそくさと私は帰ったっていう恥ずかしい勘違いがありました。まさに私じゃないんかいって心の中では思いました。そうそうねえ、こういうことありそうですよね。勘違いエピソード、恋の勘違いエピソードもぜひぜひ皆さん送ってください。お待ちしています。いやー、忘れられないエピソードだこれは。チョコミントさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームカイさん、ももさんこんばんは。すっごい地味な勘違いの話なんですが、駅前のスーパーの駐輪場ってずっと無料なんだと思っていたら、3時間以降は有料になることをつい最近知りました。自転車を止めていろいろ用事を済ませてさあ帰ろうと思ったら100円請求されて地味に損した気分になりました。かっこ知らなかった僕が悪いんですけど。カイさん、お便りありがとうございます。駐輪場無料だと思って何時間でも止められるのかなと思っていたら、自転車を出す時になって100円って出て、え、嘘ってそうですよね。まあこういう勘違いもよくありますよね。何なんでしょう、その100円って別にすごく大きな金額ではないじゃないですか。買うものによってはその100円の値段が100円多くても100円少なくてもそんなに気にならないっていう時もあったりするじゃないですか。スーパーでいっぱいお買い物をして2500円ですって言われるのも2400円ですって言われるのもそんなにほら、あ、100円損した悔しいとは思わなかったりする金額でもあるじゃないですか、100円って。だけど無料だと思っていたのに、いざただ自転車を出すだけで100円って取られるのかと思うと、なんかこうちょっとショックに感じる、あの感じありますよね。わかる気がします。そうだから、そう、駐車場とかも2時間までいくらいくらお買い物をしたら無料になりますっていう風になっている時に、お買い物をしてちゃんとこう券をね、あの機械に通してもらったからこれでタダで出られるって思っていて、でちょっと時間がオーバーしそうな時とかめっちゃ走りますもん。2時間以内に絶対押してもらったんだから、この券でね、絶対にこれは無料で車を出したいと思って、あと何分、え、あと5分じゃない、走るよみたいな感じで、そうそう、普段だったらそんなにあれじゃないことなのかもしれないのに、そういう時はすごくこう駐車料金をちゃんとその範囲内で車を出したいみたいな気持ちになることってありませんか？私だけですかね？ちょっとケチだなって思われちゃうかな。なんかそういうのってあったりします。同じ100円なのにね、同じ価値なのにね、お洋服買った時とかその100円の差って全然気にならないのに、なんかそういうこう達成したいみたいな気持ちがあるんでしょうかね。あとはそう、私時々あることで、そう、皆さんはどうするかなって聞いてみたいなって話でもあるんですけど、こう、そうだな、例えばお洋服でも、まあスーパーとかでもいいんですけど、ここに入っているものは3割引きですとかって書いてあって、でたまたま違うものが紛れ込んでいたりして、これは3割引きなんだ、じゃあいいな買おうかなって手に取ってレジに持っていったら、その商品は3割引きでなかった時とか、そのまあ欲しいは欲しいんだけど割引されてるからじゃあ買おうかなっていう、なんかこうあるじゃないですか、そういうラインのものって。でもいざレジに行ってみたら、私の勘違いでこれは割引されていない商品だった時とか、そう、なんかこの棚からこの棚までは実際についている値札よりも半額になりますって書いてあったから、やったラッキーと思って何着かお洋服を持っていた中で、1着は実は違う棚のお洋服が紛れ込んでいて、こっちは定価になりますみたいなものが混ざっていた時に、そう、いざレジでこうね打っていってもらった時、あれおかしいぞ、私の持っていた金額と違うぞ、どうしよう、これをそのまんま買うべきか、それとも3割引きだからとか半額だから買おうと思っていたものだから、あ、すいません、これ私勘違いしてたみたいなので、この商品はやっぱりいいです、 お返ししますっていう風に言おうかどうしようかって迷ったことありませんか？まあもちろんすごい大きい金額のものだったらそれはね恥ずかしいなんて言ってられないから、すいませんこれはやっぱりやめときますって多分勇気を出して言うと思うんですけど、その値段的に迷う値段の時、もちろん買うこともできるし、まあ買ってもいいっちゃいいかな、でも半額だからこれカゴに入れたんだよなみたいな時にすごい迷うんですよね。でもなんとなくレジで、あこの人半額だから買うけど定価になったら返すんだって思われるのもちょっと恥ずかしいかなと思って、まあ買えない額じゃないし気に入ったから手に取ったわけだからと思って買って、じゃあ全部これお願いしますって買って、帰り道にあなんだかこれ買う必要あったかなと、もしかしたら必要なかったのかなみたいにちょっとこうグジグジしてしまったりすることありますか？どうですか皆さんだったら、そこはもう3割引きと思ってカゴに入れたのが違ったならこれは必要ありませんって勇気を持って堂々と返せますか？かっこいいなって、潔くていいなってちょっと思ったりしますよね。そう、そういう時に私結構迷ってしまって、そう買ってきてこんなね高く買う必要なかったかなこれみたいな反省をすることが家に帰ってからあるんですけど、そういうお買い物している中での勘違いとかっていうのもありますよね。思ったより金額が大きくなっちゃったとかねあるかなと思うんですけど、いっぱい買った後にね。いやいや皆さんいかがですか？いや、カイさんのこの100円とはいえ無料だと思ってたのにお金を取られちゃったっていう感覚はすごくわかる気がします。ちょっとね、あって思いますよね。だったらもう自転車出してこうねどんどん移動したのにみたいに、ここにずっと止めておかなかったのにみたいになることもねありますよね。わかります。皆さんもそんな勘違いで、あ恥ずかしいとか失敗したとか、また逆にすごい笑ってしまったみたいなエピソードがあったら、ぜひぜひ送ってきてくださいね。かいさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり心帰る場所、聴いてください。
おかえりさりげないその言葉、心帰る場所 My sweet home、今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映しているようね。
藤谷桃でおかえり心帰る場所でした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ聴いてください。
誰にでもあるね。目を閉じればあなたを待っている。笑顔がある。いつでも一人じゃないよ。
藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日から勘違いのエピソードが始まりました。そう、ちょうどたまたま昨日の夜ですね、私の勘違いが一つ起こりまして、昨日夜ね帰ってきたのも遅かったので、さっと夜ご飯も食べてみんなを寝かせたいっていうことで、そうだそうだ夜ご飯何にしようかって考えた時に、いただき物の雑炊、
こう、なんて言うんでしたっけ、フリーズドライみたいなお湯を注いでそのまま食べられる雑炊があったなってことを思い出して、すごく美味しそうなのだったなと記憶してたので、みんな今日はもう簡単に雑炊で夜ご飯食べて、でご飯はしまいにしようって、ママ特に作らないからって言って、でちょっと大きめのご飯じゃんよりやや大きめの器にそれぞれ雑炊のそのフリーズドライをポンポンポンポンと家族の人数分入れてお湯を注ごうってした時に、あれなんかちょっと小さい感じがするけど、まあでもあれかな、お湯を注ぐとグーンと膨らむものもあるからそういうイメージなんだろうなと思って、書いてある通りの分量のお湯をそれぞれに注いで2分待ってくださいって書いてあったから、待ってど暮らせど全然量が増えてこなくて、なんかよくよく見たらおそらく親食でちょっとだけ小腹が空いた時に食べられるよっていう、こっちに入れるぐらいのサイズのお雑炊だったみたいで、せっかく器大きいのを用意したのに器の底の方にほんのちょっとずつしかお雑炊ができなくて、ママこれだけ今日の夜ご飯みたいになってしまって、主人もどう考えてもこれじゃ足らないんだけどってなってね、みんなほんのちょっとずつの雑炊しか夜ご飯に食べられないというとんだハプニングが起きました。もうこれじゃ無理、足らないってみんなに言われて、急遽冷凍庫に入っていた冷凍のパスタをチンして追加して食べるみたいなことになりました。私のイメージでは丼一杯の雑炊がこうお湯とともに出来上がると思っていたのにという感じで、味はすっごく美味しかったですけど、とんだ勘違いでみんなからとってもブーイングが来ました。どのぐらいの量になるかわからないものってありますよね。ちょっと言い訳、皆さんも気をつけてください。勘違いエピソードぜひぜひ送ってくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK、 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。